Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no
Oshaberi Brunch. Minasan, konnichiwa.
Hello.
Toyoubi, o hiru mae no hitotoki, nani shite mashita ka? Kyou mo Oshaberi Brunch no jikan ga yatte kimashita.これからは国を越えて素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと
アニアです。
さあ6月になりました。
なりましたね。
はい、まあ、梅雨入り前のちょっとこの緑を楽しみたい時期がありますけれども、ね、はい、皆さんはねどんな風に楽しんでるのでしょうか。
そうですね。
さあ先週5月の27に、はい、まあ、世界の祝日お休みなんて話をしましたけれども、
はいはい、 そうですね、
その最後の方に私がよくオーストラリアにいた時のクリスマスの翌日、12月26日からボクシングデーがあるという話をしましたよね。
そうですね、
はい、そのボクシングデーのボクシングとはパンチかなっていう、
ね、違いますね。
違いましたね。
はい、調べました。これは実はボックス、箱のことでボクシングデーです。
箱の、
そうだから、あのスポーツのボクシング、うん、ボクシングですか、
はい、
あのパンチじゃないです。
パンチのような買い物じゃないんだ。
じゃないんです。あのボックスを上げるのでボクシングデーと言います。
うん、あ、そうです。
でこれは実はあの昔は、昔というと、古代に遡り、
はい、
ローマ時代にもすでにあったようで、うん、そうですね、あの偉い人は勤めてる奴隷とか、
はい、
その日に感謝を込めてプレゼントするという日だそうです。これはまあキリスト教になると、今度はステファン、あの聖なるステファンがいるんですけど、うん、
はい、
そのステファンが、貧しい人たちによくあの、いろいろと食べ物をあげたりとか、うん、そういうことをやってたので、その日は26日はそのステファン、聖なるステファンという人の日でもあるので、うんうんうん、あのじゃあその日には何かを、貧しい人たちとお金のない人たちにプレゼントあげましょうねという意味で、まだあのクリスマス明けてお金ももらったもんだから、あのバーゲンセールも あったりするという、あの両方 あの意味があるみたいですよ。
とっても素敵ですよね。
とっても素敵なんです ね、私も感動いたしました。
くれてる人たちにも添えてプレゼントしましょう。
そうなんです。お裾分けなんですね。
お裾分け
そうですよね。お裾分けだからなかなかいいなと思いますね。はい、
なんか普通に買い物行く日かなってちょっと思っていた私は申し訳なかったです。
いえ、すみません。
そういう日でもあるんだ。
パンチでもないので、
あの
とても柔らかい優しいあったかいあのお話でしたね、
うん、そうなんですね、はい、とってもあのためになりました、
はい
はい、じゃあ今日の1曲目いきましょうか。アンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。バンボレーヨ
ー、バンボレーヨ
ー、いいです
ね、いいですね、すごい、もう最高。ジプシーキングスやっぱりいいですね、
ね、ノリが良くてね、
いいですね、
とってもいい、
はい、
うん、ところでさっきのボクシングデーの話なんですけど、はいはい、スペリングってどうなってますか。
ボクシングはもうだからそれこそ箱のボックスと一緒、うん、BOX って書くん で、うん、はい、でそれを ING つけてボクシングデーにします、
うん、
でそのちなみにあのチアリーナの持ってたそのパンチ、
パンチ
ほどの爆買いするボクシングなんですけど、はいはい、それは実は箱の中で起こってるからボクシングというネーミングがあるらしい、う
ん、なのでスペルが同じってことなんですね。
そうなんですね。だからボックスはボックスであの同じなんだけど、なおさらあの紛らわしいのようなあのなんか勘違いを生みやすいような。
そうですか、
はい、あの26日12月26日ボクシングで箱です。
箱です、
はい
はい、箱を開けるというね、
そう
なんです、とても素敵な一体があるということですね、
ね、
はい、はい、さあところで今日がまあ6月3日ということなんですが、はい、明日6月4日は
何の日でしょう。
何の日でしょう。
4日、
6月4日、
4日、
虫
虫歯、
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 まあ、虫歯というか、もともとはこの1928年に、まあ、歯科医師会が虫、6月4日にちなんで虫歯予防デーというところからスタートしているんですが、
なるほど、
そこから名前がねこれいろいろ変わっていたんですね。
はは
あの航空衛生協調週間とか航空衛生週間、
かかりにくい
歯の衛生週間、はい、まあ、いろいろ変わっていて、
はいはい、
まあ、ちなみに2013年から今は歯と口の健康週間、
健康習慣、あの 歯と口の健康習慣、
そうですね、
はははは、
まあ、歯だけではなく、うんうん、口の健康習慣でもあるということで、まあ、でも実際ねもう 毎年歯のチェックしてますか、はい、って聞かれると、
してますよ。あんまりにもだいたい歯痛くなるから行くので、歯すごい悪くて私の欠点の一つなんですけど、本当に頭が痛いです。
そうですか。
歯も痛いけど
歯の痛さってね、本当にわからない人がいるぐらいいるのかなっていうぐらい、皆さん虫歯にはね、
そうなんですよね、
あれだけ歯のケアをしているのにとかでいろいろ考えると思うんですけれども、ね、はい、まあ、虫歯というか今日のテーマは歯と口ということでお届けしていきたいと思うんですが、です、ね、はい、まあ、ちなみにあの歯医者さんね、私も本当に虫歯にならないといかないぐらいなんですけれども、はい、うんうんうん、行くの嫌だよね。
嫌ですね。そもそもなんで骨質じゃないのか分かりません。
やっぱりそうですか。
そうですよ。
日本ってこう、まあ、病院に歯医者に行くと、はいはい、こう並んでるじゃないですか。
並んでますね。
皆さん順番にこう頭こう倒されてね。
そうなんですよね、うん、はい、なのでそれはちょっとね嫌ですね。
ダメですか。
ダメです。ドイツは骨質ですから。
あ、個室、
はい、
一人一人の個室、
もちろんです。だから一部屋に一席があって、はい、そこでいます。
やっぱり人がこう、ね、口を開けてるのってあんまり見たくないじゃないですか。
見たくないどころか、それはそもそもタオル かぶせられるし目を合ってはいけませんし、なんかよくわからないルールありすぎて
そう、ね、
ついていけません。
なんか顔に、ね、タオルをかけるのはよく削ったりするとお水も一緒に出るんですね。なのでお水が顔にかかったらびちゃびちゃになっちゃうので、ね、
ならないです。
ならない。
ドイツだってならないよ。だってそのちょっとだけなってもさ、なんかこれシュシュってなんか吸い込むなんかありますよね。なんか、
はいはいはい、バキュームね。
そうそうそう、はい、バキュームって言うんですか。
バキュームって言うんですか。
そうですか。
そう、まあ、実は私自身がもうその歯医者さんにちょっと、まあ、お手伝いをしたこともあって、ちょっと、まあ、
ドクターチアリーナなんですね、
もうのお手伝いなんですけどね、ちょっと、まあ、いろんなさっきのバキュームの話から、まあ、いろんなちょっと裏事情を知っているんですけ ど、
なるほど、
まあ、そうね、確かに一人一人の個室の方がいいなって私も思います、
は
い、
なるほどね、
はい、はということで、まあ、歯と口のね、まずは言い伝えあたりからいこうと思いますが、はい、ちなみにちっちゃい時、赤ちゃんの時から生えてきたのを乳歯と言います、
はい、
で大人になって永久歯に生え変わるわけですけれども、まあ、生え変わる時にその歯をどうするか、
うん、
日本だと上の歯が抜けた時は床下へ、うん、そして下の歯が抜けた時には屋根の上に投げるという、
はあ、
そうすると続いて出てくる永久歯が健康な歯が育ちますよっていうなんか言い伝えがあるんですけど、
なるほどね。
ドイツではどうですか。
ドイツはそういう全くいませんね。
ないですか。
ドイツはやっぱり思い出に
ないんだ
ないです、ごめんなさい。初めての髪を切ったところと同じく、
はいはい、
その乳歯歯ですか、乳歯歯の、うん、乳歯歯の、はい、これちょっとね思い出に取っておくの。
取っておくの。
取っておくんです、はい、
抜けた歯を。
そうなんです。それを縁起物です。
そうです。
そうなんです。だからアルバムに入れたりとか、なんかどっかに入れたりとか、飾ったりとか。
飾る、すごいなな
んかさ子供の写真とかさ、はい、になんかちょっとなんでしょうか、スペースのある、はい、フレームあるかと思うんですけど、はいはい、そこにはめ込んでこの小さい子供がもう今度は第二波、ドイツは第二波っていう、大人派は第二波って言うんですけど、もう第二波になってるよって、すくすくと育ってるわよっていう意味でなんか取っておくんですね。
そうなの、う
ん、私のもあるとかに、多分実家に、
ま、日本人的な感覚だとへその緒みたいなね、
生まれた時のそれよくわからない、
は
い、
ママとお母さんとね子供がつながってるよってへその緒を取っておいたりする習慣があるけど、
なるほどね、
そんなような感じ
ですね、思い出ですね、すくすく育つという意味で取っておくんです、うん、思い出ですね。
そうなんだ、
はい、
まあ、日本だとね、まあ、ネズミのようなね丈夫な歯が生えてくるようにっていう習慣もね考えられているんですけど、世界ではいろんなね習慣があって、
はいはい、
例えば小鳥とかカラスとかスズメ、お月様、
は
い
は
あ、あとは聖ヨハネのように丈夫な歯が生えてくるようにっていうおまじないもあるらしいですよ。
そうですか、
うん、
はあ、
まあ、欧米にはねその乳歯をね枕元ピローの下に入れたりという、ええ習慣もあるらしいです。そうするとね歯の妖精がやってくるんですって。
あ、そうなの。ドイツに来ないと思います。初耳です。
そうですか。そのトゥースフェアリー、
トゥースフェアリーいるの
やってくる、
そんな
っていう習慣もあるらしいですよ。
トゥースフェアリードイツに来ないわ、
はい、来ないですか。
ネズミのような歯って言ってましたね、ま
あ、ネズミってほら歯が丈夫じゃないですか。
そうですか、
うん、ということでね、ネズミのように丈夫な歯が生えるようにっていうおまじないもあるらしいです。
いろいろありますね、うん、
さあ続いて、
はい、
まあ、日本人的にはこれはどうなのかな、刃って 内側から1番2番って数えていくんですけど、うんうんうん、4番目の歯かな八重歯、うんうん、これって外国では嫌われますよね、はい、嫌だっていう
八重歯ですか
八重歯、
うん、なんか直しますね
直しますよね
あ、うんうん、直します なんとかして直したいところですやっぱりお互いに重ねること良くないので、うんはい、
やっぱり矯正をして直す人が多いですよね
多いです多いです多いです
やっぱりこう出てると歯を磨いてい
てもよくわからない、うん、
食べ残しが挟まったりとかっていうのもありますよね
そうですそうですそうです
あのね、日本の文化だとね、幼児性がまだちょっと残っていて可愛いとかね八重歯が可愛いイコール若さの象徴とされている見方もあるようですよ、
うん、可愛いって聞いたことありますけど全く理解できませんね、
う
ん、
そうですか、
はい
まあ、アザラシの幼児アザラシの赤ちゃんの時の顔に似ているっていうことで可愛らしさを守りたいっていうね
へえ
保護本能が働くからだという説もあるらしいです
なるほど
八重歯可愛いですか
うん。あの八重歯はよくわからないですダメじゃないけどそれをなんかなんでこうなってるのかドイツではあんまりならないんだよね
ならない、
うん、だからカルシウム足りないんじゃないかって思ってますけど
そうなんださあ続いて日本の文化的には歯が黒くするという習慣もありましたね、
はいはい、
お歯黒
ですね、はいはいはい、
これわかりますか
うーんなんか何ですかあの平安時代ですかね、
うん、これはね結婚するとね、
はいはい、
結婚すると女性が歯を黒くするという習慣があったとされていますが、
はいはいはいはい、
でもこれねよく調べてみたら、はい、化粧品の一種でもあったという説もあるらしいです、
は
い、
はは
そして日本の女性の虫歯の予防に役立っていたという説もあるらしいんですね
ははははなるほど、はい
まあ、虫歯の予防の見地っていろんなところにあるんだなって改めて思いました
面白いですね、
うん、ちなみにさぬきうどんとかのよく歯ごたえって言いますね
あ、はいはいはい、
歯ごたえってどこ の歯ごたえを感じるところってどこだと思いますか
歯ごたえ感じるところ
例えばおうどんとか硬いものを噛みながらも歯ごたえを感じるってあるじゃないですか
ありますね
その歯ごたえの歯ってどこ
先の歯え歯の、八重歯の、うん、もうちょっと隣にある外にあるところを感じると思います
歯ごたえってね歯の感覚自身歯自体の感覚と噛むための筋肉が歯ごたえを感じるんですって
そうですか
そうだから もしもね歯がなくなった入れ歯の方が歯ごたえを感じるかと言ったらちょっとやっぱり筋肉がやっぱり弱くなっているということで歯ごたえ自身も感じるのに薄くなっているということも考えられるんですはは
なるほどね
やっぱり美味しいものをね美味しく噛むための歯ごたえを頑張って皆さんはこう保たなければいけない
なるほどね
ぜひ80歳まで20本の歯を残してください
20本の歯ですか
はい
それ目標普通の人間な歯何本持ってますか
数えてください
数えてください、
はい、曲の後にしましょうね、
はい
はい、じゃあ続いて1曲いきましょう、
はい、
アンニャと
ジャリーナのおしゃべりブランチショーンガボイス
Did you know that? アハ
さっきの話80歳で20本以上の歯を頑張って保とうというね、はい、8020運動があるんですけど現在の永久歯さっき何本なんて話してましたよね上が16下が16合わせて32ということになります
なるほどね
だ、まあ、20本以上の歯がね80歳になってあれば、うん、ほぼ食生活には満足できるんではないかと、
はあ、
さっきの噛み応えも合わせてですよね
なるほどね
よくアルデンテと言いますね
ありますねこれは何語だ分かりますか
デンテデンテストのデンですかね
で、うん、アルデンテというのは、うん、イタリア語ですね
あイタリア語ですね
で歯ごたえのあるようにという意味です
あそっか
でデンテ というのは歯という意味ですから、うん、そもそもイタリア語は、ラテン語ですから、
うん、
ラテン語からラテン語系の言葉ですので、はいデンテというのは歯英語もラテン語系の言葉がたくさんありますので、はい、デンティストというのは、歯に関する人間、うん、まあ間ものということでデンティストは、歯関係の医者ということになると
ということですよね
アルデンテ
アルデンテ
勉強になりましたすごいねもうびっくりしました
ということでじゃあ今日のメインディッシュいきましょう
そうですね、 はい、実はですね、その、あの、歯のことで、いろんな、あの、技術ありますよね。
はい。
その、虫歯を埋めるときとか、うん、その、あの、神経を出したりとか、いろいろ、あの、やりますよね。
はい、治療としてやりますね。
はい、そうですね、はい。で、それは実は皆さんの、あの、ネイルと、ジェルネイルってありますよね。
最近ね、ジェルネイルする人多くなりました。
ね、うん、
は
い。それを関係してるってみんな知ってますでしょうかね。
いや、知らないですよ。
知らないですか？
はい。
このテクノロジーは実は、歯の埋めるときと歯を白くするときに使われてて、うん、はい、そこであの、紫外線を使ってこれを硬くするという物質あるんですけど、
はい、
その、 あの 理論を使って、うん、その、うん、あの、あの材だからその質も、うん、その材料も、うん、あのなんかあのネイルでも活用したものだそうですよ。
あの男性の方はジェルネイルわからないかもしれないけど、こうボンドのようなね、
ええ、
まあ形というか、まあ、液状のものを LED を当てることによって固めることができるんですね。
ええ、
まあ、それが爪の上にあるとジェルネイルっていうんですけど、
はいはい、
まあ、それが歯の最後の、
うん、
まあ、詰め物の時にも使われると。
そうなんですね。
ということでね。
というのは逆ですかね。歯に使えて、うん、それがすごいなっていうことで、それをそのテクノロジーを使ってジェルネイルで行ってきた、うん、ということです。ちなみに発信の地は日本だそうです。
あ、そうですか、はい、素晴らしい、うん、さあそしてまたもう一つのディズニーのだとはですね、よくその歯を詰め物する時の歯型を取りますよね、
はい、
それよく印象剤を使って印象を取るという言い方をするんですけれども、はい、口の中でさ、その型を取るってちょっと気持ち悪くないですか。
悪いです、かなり、
ね、そうですよね、
はい、
ちなみになんでできてると思いますか。
それ印象剤、ロー
じゃないの。もともとはね、これ
ギプス、
私が大好きなかまぼこ、
かまぼこ、
そう、かまぼこのスケソウダラのすり身をアルギン酸で固めたものを使っています。
日本では、
そうだから型を取るときにね、なんか気持ち悪いなって思ったら、あ、これはかまぼこと同じ材料かって思ったら嫌じゃないかもしれない。どうでしょう。
あ、いやね、
いやだ
私かまぼこ偉い苦手だから。
そうなんだね、
そうでした。でも、それ日本だけでしょうか。
どうでしょうね、まあ、日本ではこのアルギン酸を使って固めているということで、まあ、アルギン酸ってよく会社に入ってるものなんですけども、
なるほど、ね、
この印象剤、
ね、
ちなみにこう練るんですけど、練るときに何の液体を足すと思いますか。パウダーの中に何を。
水
です。
本当ですか。
水ですよ、あの
ゴム
状のところにパウダーと水を入れて練るんですよ、ある程度の硬さになったら先生に印象剤を取ってくださいって言って持って行って、硬すぎず柔らかすぎずというかまぼこ状態のものを取るということです。だからかまぼこをね、思い出していただければなと思います。
わかりました、
はい、じゃあ最後にお出かけ行きましょう、
はい、そう、お出かけなんですけども、私はその前に、まだ東京に行ってきたんですが、
はい、
今、まだ、やってる最中の、森美術館に行ってきました、
はい、
まあ、六本木ヒルズというところがあるんですけど、そこに50何回にある美術館なんですけども、はい、森アートミュージアムというところがあるんですが、
はい、
丸々のようなビルの中で、あの、うん、本当にもうよくもあのその高いところに美術館に入れましたねっていう、ちょっと怖いところもありつつなんですけど、そうですね、でそこにあの行ってきたんです。で実はですね、今インドの、出身の、アーティストの展示会がありまして、それは NS ハルシャという、割と有名な現代美術をやってる、インド、南インドの出身の人が、展示をしてます、そこのどこがいいかというと、NS ハルシャというのは、そうですね、69年生まれで、あの南インドなんですけど、そのケララという割と有名なところから、はい、生まれてまして、で彼がそのなんか自分の地元をあの紹介したいということと、あとやっぱインドがやっぱりグローバル化のことでものすごくいろんなあの物事を失ったりとか、いろんなあの変化が激しかったりとか、そういうことをあの海岸にあの表すんですね。でもちろんインドなので、
はい、
その昔ながらの、あの宗教の あの神様とか、その、あの昔ながらのヨーガとか、その、あの、昔ながらの科学もあるんですけど、それもあの紹介しつつ で今の状態、今の現状 の、 あの、そうですね、問いかけつつで、非常にカラフルな分かりやすい、現代美術の、作品の数々をあのやってるんですね。で日本でもあのこれで初めてじゃないんですけども、このスケールのほどのものが初めてですので、カラフルなことと、あの一見で見てこれはやばいですねってすぐ分かるような感じで、あの現代美術をやってるんですね。
そうなんですね。
そうなんですね。だからあの絵画もあり、でとても大きいので、あと細かいことたくさん見えますので、人間の丁寧にあの扱ってるんですね。で彼が大事にしているのはやっぱり宇宙と、あの人間ということです。なので、6月、18日まで森美術館で開催してますので、興味ある人はぜひお出かけしてみてください。
アンナと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ今日は6月4日、明日から始まります歯と口の健康習慣にちなんで歯と口というお話でした ね。いろいろありますね。
ありますね。はい、
まあ、何よりもね、やっぱり普通日頃のケアも大事ですけれども、ね、健康でいつまでも歯を保ちながら健康で育ちたいですよね。
そうですね。
気をつけたいです。皆さんもね、この期間に歯を今一度見直してみてはいかがでしょうか。
そうですね。
はい、ということで来週はどんな話が飛び出すのか、またこの時間をお楽しみに。お相手はチハリーナと
アニアでした。
それではまた来週まで、バイバイ。